QIC、
こちらは山口県下関市からいただきました。46歳会社員、ラジオネームリスナー歴29年目の男。
ありがとうございます。
まあね、29年やってますからね、この番組ね、来年で30周年ですよ。なんせ1996年の5月26日番組スタートですからね、この QIC、すごいなと自分でも思っていますが、石破内閣への不信任、そして衆議院解散などが話題になっています。ひょっとして衆参同日選挙とかなったら大変でしょうね。IBB は令和新選組大石派と全面戦争突入でしょうか。今木田さん、なんかストローかなんか飲みました？
いや、
あれ、なんかそういう音が聞こえたんだけどまあ今いいや。ともかく、これもう一遍読んどこうかな。ちょっと音がちょっとノイズが入ったんでもう一遍読みます。石破内閣への不信任、そして衆議院解散などが話題になっています。ひょっとして衆参同日選挙とかなったら大変でしょうね。 IBB は令和新選組大石派、そういうのがあるのか、全面戦争突入でしょうか、ということでいただきました。まあなんかまだはっきりしないですけど、立民野田代表がどういうふうに動くのかっていうのも、まあ注目されていて、まあなんですかね、不信任案が出された場合にはおそらく石破総理は、衆議院の解散に打って出るという、まあ、読みになっているというところ で、ただその解散に今のところ賛成するであろうと言われているのが国民民主とか、おそらくまあ共産、まあ社民、どうなのかな。で、維新がまだその旗色をちょっとわからないというような話が出てますね。で、あと、いずれにせよ必ず反対することになっているあのピンクの党もあるわけで、何が何でも何が出てきても反対しますから、そこは。なので、まあどういうふうになるか分かりませんけれど、おそらく警戒だけはしてるんでしょうね、各その関係者、各党の関係者。まあ参院選は当然確実にあるわけですけれども、そこにその衆院選まで乗ってくるとなると、さあ大変だということになります。木田優子さんは、今回、どこの党から立候補をしようということでしょうか。
いや、それはないですけどね。
はい。今回もし選挙が発生じゃないや、選挙があるとすると、なんかこう注目してる候補とかそういう人はいますか。
いや、候補は別にいないです。
ああ、熊本はほら、全国でも特殊な参政党の強い地域なんですけど、ええ。
あ、参政党強いんですか、熊本。
熊本だけですよ、参政党強いの。
そうなんだ。
まあまあ、参政党の中の割と有力議員、あれ本田さんって言ったかな、がいるというのもありますけれど、まあまあ我々はですよ、IBB は現在、まあ、令和新選組とこちらはもう宣戦布告しておりますんで、戦争状態に入っているという位置づけで動いております。で、もう一部、まあ、IBB ジャーナルとかそこら辺でもお伝えはしておりますけれど、月刊花田のこの6月の末に出る号で、まず今のところ間違いなく榎田新右衛門さんの、また令和批判のスクープの記事が、まあ、どの程度の分量で載るかはちょっと私もまだ知らないんですけれど、載るであろうということです。すでに、私としましては1万1000文字の、分量の記事を執筆完了して、すでに、編集部にその記事は渡っております。で、まあ現場 のスタッフの方からご連絡いただきまして、すげえハイテンションなメールが返ってきまして、すげえ面白いですっていうか、もうめっちゃ面白いですみたいな感じのなんかリアクションが来まして、で、まあ おそらくね、これからね、若干の手直しは入ってくると思うんですけれど、そこそこの分量で掲載されるのかなというふうに思っております。これは今回まあ、前回のその3月号で載った記事、令和新選組の本性というタイトルがついていますけれども、あれはどちらかというとイントロダクションみたいな、令和新選組でこんなことが起きてるっていうことをこう、まあ、全く興味のなかった方、あるいはその関心が低かった方、を中心にまずお伝えをするということが前提になっていたので、あんまり深く突っ込んだことを書いてもピンとこないだろうなというのがあったんで、割とこうさらっとこう、まあ、現象をお伝えしたということになってます。で今回は、まあ、タイトルがどういうふうになるかちょっと私分かりませんけれども、もう申し上げていいでしょうね、企画段階でのタイトル、これは私が考えたんじゃないですけど、令和ハラスメント地獄地獄がついております、地獄、で、今回令和新選組の中で起きた、全国で起きているさまざまなハラスメント、これはパワーハラスメント、そしてセクシャルハラスメントなどを中心としたハラスメントでありますけども、何が起きてどうだったのか、でそれを今回はその証拠の、まあ、その画像であるとか、通信記録であるとか、そういったものも提示しながら、さあこんなことが起きましたよ、どうするんですか、でしかもそれに対して全くそのなんていうんですかね、ちゃんとした回答というか真摯な対応をしていない。で例えばその、まあ、東北で起きた、セクハラの事件に関してはその当事者、まあ、加害側、加害者と言っていいと思いますけども、元自衛隊、陸上自衛隊のレンジャー出身で兵庫県の、地方議会の議員まで務めた人物、この人物がそのセクハラ行為に及んでいるわけです。でそのまあ、それに対するちゃんとした反論っていうものが出てくるならば我々もそれに耳を傾けるんですけども、そういったものは一切出されない、まあ、被害者側のいろんな状況証拠、そういったどういうふうに何が起きたのかって、これ写真入りで具体的に、全て語られているわけで、それをわざわざ嘘で謀略でそんなことをやる必要がないわけで、でむしろいや私はそんなことはやっていないんですよってことも含めて弁明の機会を与えてるわけですから、弁明すればいいんですけれど一切弁明はしない。でさらに令和新選組の山本太郎代表はその一件に関して、これはその中年の男女、しかも既婚者である、男女がまあその不適切な行為に及んだというような言い方をしています。まるでこれはこの2人が不倫関係にあって、その地上のもつれでそういうことになってるっていうことを、まあ、示唆するような発言、これを公の場、これはその令和新選組の街頭演説、これは道頓堀で行われたやつですね。でこれで、やっているわけです。だからそういったことを踏まえて、とんでもねえこの令和新選組のやってることはね。でしかもですよ、悪目立ちの極致、この加害側の加害者の男性というのは令和新選組の中でなんと昇格しているという情報があるわけです。これは今回、兵庫県の尼崎市で行われる市議会議員選挙で、そこに令和新選組から八幡おかん、私もよく存じ上げてますけども、彼女が、まあ、立候補するんですけど、そこの選対のお目付けということで東京から派遣される、それがその、まあ、セクハラレンジャーだというような話だという、まあ、そういったこともありまして、こんなん許されるのかということも、まあ、含めて、記事にしております。で、もちろんそれだけじゃないですよ、本当すごいですよ。でその読んでいただいた、まあそのまあ、編集部の方ですとか、あと一部このうちのスタッフだとかで、目を通してもらってるんですけれど、彼らのその感想は一様にこうです。最初読み始めて、令和ってすげえな、変だな、なんか面白い団体だなということで、ちょっとこう失笑を禁じえない、笑いを、まあそのあざけり笑うような感じで読み進めていくんだけど、だんだん読んでるうちに背筋がちょっとこう凍ってきたと、怖くなってきたと、この人たち何なんだろう、怖いなっていうふうに思ったと。まあそれが現在のこの野党ベンチャー、エアー持ちだらけの令和新選組という、まあもう半ば片足カルトに足を突っ込んでるような集団、それが その実態を私は余すところなく書こうということで、まあ、その第2弾を書いた。で、それが発行になって、まあ、世の中に出回るのは7月ぐらいでしょう。そうすると、まあ、選挙の足音ももう色濃く、その、なんていうんですか、その、まあ、聞こえてくることになるでしょうから、まあ、それに合わせて我々 IBB も、まあ、今まで、その、お蔵入りしていた様々な動画とか、そういったのも、まあ、いくつかチョイスしまして、一気にそれを皆さんにご覧いただこうという、それをご覧いただいた上で、そして記事もお読みいただいた上で、でさらには全国のその令和アンチとされる令和新選組に批判的な目を持っている、まあそれはもう正しい目を持ってるからこそ批判してるんですけども、そういった人たちとも連携を取りながら一気にそのまあ、まあ押し潰せるかどうかわかりませんけどもね、まあ彼らの勢いを削いでいこうということは考えています。それはイコール落選運動じゃないか、その通りです。落選運動をやっていきます、ということになります。この落選運動の全体の総指揮をやっていただいてます木田上優子さんです。よろしくお願いします。
総指揮ではないですけど、
はい、
7月何日ぐらいって言いましたっけ、選挙って確か3連休の間が濃厚っぽい。
ああそっちで調べて
確か、
ええ、ああまあだからそこら辺でしょうね、ええ、7月の3連休っていつや、
同時解散になったらすごいくなりますよ。
だから7月の19、20、21が3連休だよね。
はい、だからそこらあたりっていう
星が、ええ、ちょうど夏休み突入ってとこですよ、ええ、
だって今回はいろいろやっぱ、
うん、まあね、
自民党はもうやめた方がね、皆さん
やっぱりね、そのもう今までの自民党と違う自民党になってきたなというふうには思うんですね。そのやっぱ石破茂という人物が何考えてるかいまだに私もわからないですけど、そのかなりやっぱり支援の塊というか、気に入らないやつをどんどんどんどんその、まあ、パージしていってるという部分も見えてくるし、でだからといって本当にいい人材を登用してるかっていうとそうも見えないし、で、まあ、例えばその農水大臣なんかもちょっと前までやってた宮崎県の江藤さんという、もともと江藤匠だっけ、眉毛がペヤーンと突き出てる、私がよく EF58 って言ってたんですよね。分かる人しか分からないと思いますけど、EF58 っていう電気機関車のそれの窓の上にひさしがついてるタイプがあるんですけど、そのひさしタイプを連想させる眉毛だなというふうに思ってたんですけど、その人の息子、これはバカしんですね。で全く無為無策でその米の値上がりをそのまま放置してしまった結果的にね、でそれで更迭され、まあ余計なこと一言言ったっていうのもありますけど更迭され、その後に小泉ジュニアが出てきたと。小泉ジュニアはいいタイミングですよ。だって米絶対値下がりする頃合いに出てきてますからね。で何か彼がすげえことをやったかっていうと何にもやってないんですよ。それでもなんとなく、まあ、目立っちゃったと。で、なんか知らないけど、七光なんていう、ブランド米みたいな、パッケージの写真が作られて笑いを取ってるわけですけど、まあ、あれもいかがなものかと思いますけど、まあ、ともかく、本当に日本のこの、今の現状を打破して、もう一度その右肩上がりに転じるような、そういうことをやってるようには今のところ全く見えないという、むしろなんかどんどんどんどん日本をダメにしちゃってるなという気がしますし、で、さらにそこへ来て野党も本当に不甲斐ないということで、誰に投じていいかわからないというのは確かにありますけれど、ただ、これは少なくともですね、もう、今の自民党に任せといたらちょっとまずいなっていうのはありますから、ね、それはもう他の選択肢ってことになるんでしょうけど、ただじゃあ榎田お前は立民に投じるのかって、難しいですね、投じたくないですね、まあどうなるのかというところです。続きまして、東京都目黒区からいただきました。44歳主婦兼差し絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み、
ありがとうございます。
たたたた大変です。日本郵便が配達員に対して飲酒の有無などを確認する点呼を適切に実施していなかったと各メディアが報じました。で、国交省は 運送事業の許可の取り消し処分を行う方針を通知しまして、これによって日本郵便は約2500台の車両を配送に利用できなくなるという大変な影響が出るということが心配されています。まあ、そもそも郵政民営化が原因だと、まあ、突き詰めて言えばね、だという話もありますが、この国は本当にボロボロですということになりました。まあ、何やっとったんですかねこの会社はね。ともかく朝の点呼だとかを言いがれにやっていて、でそのダメな実態で、それを監査が行われて、そのダメなところがボロボロ出てきて、中にはそれを隠蔽しているところも見つかっちゃったりして、何やってんだ悪質だっていうことになって、でこのまあ言ってみればもう最も重い部類の処分、まあ営業禁止みたいな話ですから、だからこれ日本郵便がまあ運んでる U パックだとかそういったものがその大きな影響が出るであろうというふうに言われてるんですけど、一応まあ日本郵便としては火消しのためにそういった影響は最小限にとどめてますからご安心くださいみたいなアナウンスをしてるんですけれど、果たして本当にそういうふうになるのかどうか、あるいはまあ一部言われてるようにこれはある種の暴力で日本郵便をこの際もう叩き潰して、そして日本のその郵便配達システムとか物流に関して、外国の資本が入ってきやすいようなその布石であると、結果的に日本のその物流もアメリカのあるいはどっかのそういう会社の、まあこの世界企業の一グループ傘下に入れてしまう、そのまあその一端として今回この処分がねこう起きたのではないかとか、いろんなことを言ってる人がいますけど、まあそれはどうか分かりません。そこらの暴力は、ミッドナイト前島、の中の松田総研にお任せしたいんですけど、もうともかくこれはまあ何をやってきたのかなっていう気がしますけど、木村さん U パックとか使います？
使いません。
ああ、
でも、
うん、
荷物を運ぶには U パックかな。
うん、まあ
そんなに
こ
っちやるわけじゃないからですね。
うちはレターパックはよく使うね。なんかこう書類とかまとめて送るときに、レターパック買、まあ、もう買ってあるんですけど、あれだともうほら切って貼んなくていいから、そのまま郵便局もうあらかじめその郵送料も込みで売ってるやつだから、でしかも速達扱いなんで、あれはよく使うけど他はあんまりないですね。で他で郵便局に行くって言ったら、それこそ最近で言うとこの IBB のストレージ募金でご協力いただいた方に、ね、オリジナルの今手元にあります缶バッジ、これは作りましたんで、これは順次発送してるんですけど、順次発送してるったってそんなすごいたくさん発送するような募金をいただいちゃいませんよ。なぜ順次なのかというと、サミダレ式に作ってるからです。この缶バッジを1日に 2,3 個ずつぐらいしか作ってないですからね。で作った分をとりあえず封筒に入れて送ってるということなんですけど、まあそのたんび近所のその木川郵便局、木川東郵便局まで行くんですが、まあそれぐらいなもんで、あんまり使わなくなっちゃったですね。
最近ですね、はい、昔よく完成はがきに、
うん、
何ですか、お菓子とかの後ろにシールを何枚集めると、はい、なんかほら、
はい、
抽選でもらえますよっていうよくやってたんですよ、
はいはい、
でも最近はがき自体が高いので、
うん、
もうなんかそれもやる気を
失せる
というか、
だからほら最近その例えばお菓子もそうだし、例えばドリンク類とかでもそうですけど、その QR コードでスマホでその QR コードを読み取ってもらって、でそれで応募するっていうのが増えちゃったじゃん、
うん、でもたまにあるじゃないですか。
いやあるよあるよ、あるけど、バーコードを切り抜いてそれを貼り付けてくださいとかってのはあるけど、うん、
私はこっち派なんで、
ああまあそれはまあね、企業がどういうような判断でそれをね選択してるのかどうかわからないですけど、まあでもこれはね、でも本当に
もはがきもなくなったしですね。
もうだってまあ FMC というか IBB も毎年恒例でしたリスナーの皆さんにオリジナルの年賀状をお送りするというのを長年ずっとやってましたけど、もうこの 2,3 年やってません。予算もないからなんですけどね。やっぱその郵送料がバカにならなくなってきたんですよね。で、 もうそうなったらまあご挨拶だけだったらまあとりあえずメールでもいいやってことで、今うちとしてはその SNS を使ったりあるいはメールという形で、その年賀状的なデザインの画像を、お送りするということに今はなってます。でもうでもやっぱね、だから年賀状って風物詩なので、その年賀状なんかに関してはちょっとこう逆にあの値下げするとか考えられないもんなのかな、ああいうの。でその特に例えば未成年の方、あじゃあもう無理か、その子供が買ってきて大人が使うじゃ違うもんね。だからまあともかく何らかのなんかあのこの文化を守るということでなんか工夫をしていただきたいものだけども、今のところ無理なんだろうなって。やっぱりあのこれ大事なのはあの競争させた方が僕はむしろいいと思ってて、そのまあ例えばその大和便とか佐川とかいろいろあるけど、あそこら辺だって新書を扱いたくてしょうがないんですよね。でその郵便物としての新書というかそれを扱えるようになったら、まああっちの方が安いからあっちから出そうやとかつって、でこっちも値下げしましたとかつっていろいろあると思うんだけど、ただこれもその極端にやると本当にあの潰し合いになってしまいますし、で本来そのやっぱり元のまあ郵政公社というのがそのあった時代の方がね、まあなんか良かった気がするんですけどね、そのいろんなものが安定してたと思うんですよ。だからそのあの時小泉純一郎がその郵便というものを、郵便行政というものをその目の敵にしたわけだけど、結果的にこれその30年ぐらい経って何がどうなったかっていうと、結局日本のさまざまな富が海外に流出する、そのまあ言ってみればそのまあ封を切っちまったっていうか、でそれでなんか日本の我々の生活がプラスになったのかって、何一つなってないんですよこれは。あの不便になるばっかで、でその特に田舎なんか特にそうなんですけど、そういったことを考えると本当にあの小泉純一郎がやってくれたことってのは本当にね、もう本当悪魔の所業ってのはこのことで、まあその親子ですからな、そこはどうなんだろうなというふうに思ったりするんですけれど、何度も何度ももう恨み無事のように言わせてもらいますけど、あの時のその小泉純一郎の純ちゃんフィーバーの時に、あの時にこれは眉唾だと嘘だと、こんなものを信用しちゃいけないと、その声高に言っていたのが私榎田信也も、そしてこの番組 QIC でありまして、その時に一気にリスナーが減っていったというような事実あったわけですけど、しかしながらまあ言ったことは私は本当に間違いじゃなかったと思います。今もう自信を持って言えます。私が正しかったです。正しくなかったのは、あの時リスナーをやめて一時どっか行っちゃってた人たちで、みんな戻ってきましたけどね、後から。まあ、そういうようなことで、できればあの時に時間の軸をタイムマシンで戻すことができたら、本当にね、あのフィーバーを止めることがもしできたら、そういうなんかもしもの作品っていうのはネットフリックスかなんかでできませんかね、そういうやつを、小泉を暗殺せよっていうね、そういうやつなんかあってもいいのかなっていう、そのまあもちろんあのフィクションとしての話ですけどもね、ということでございます。一旦、CM に行きまして、この後はまあこれも経済の話ですね、お米に関する話題、これをお伝えしてまいりましょう。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
あのおかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、 人の動きがうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の平山さんですか。
もう嫁すぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。